ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1959年山口県のご出身です。大学と大学院で原子力を専門に学び、原子力関係のお仕事に従事されていましたが、スウェーデンへの留学を経て現在は太陽光や風力など自然エネルギー政策の第一人者としてご活躍されています。環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲成さんです。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
番組には2011年の8月以来2回目のご出演です。はい、2011年の3月には東日本大震災があって、その後にご出演いただいたわけです。はい、金子先生とはよくお会いになってらっしゃると。
そうですね、
伺っておりますが、
はいはい、いろいろと一緒にさせていただ
きます。今回はご本も後ほど紹介させていただきますが、はいはい、まずあれから9年半経ちました。はい、この国全体を見てどんなことをお感じになってますか？
私がちょうど専門としている自然エネルギーがですね、この10年間でも本当に驚異的な、はい、大げさではなく人類史的なエネルギー転換の主役になるというこの10年に対して、はい、その進化が すごいがゆえに、日本はその中で、止まっている、下手をすると過去に戻っているので、その落差が激しすぎますね。いまだに原子力と石炭が中心だという人が、やっぱりど真ん中を占めていて、でしかも福島第一原発事故という、これも世界史に残る、とんでもない事故を起こしてですね、でその事故を起こした人たちがちゃんとした責任も取らずに、今なお中心にいて、また原子力だ石炭だと言っていてですね、で、この国全体を本当にもう後退させようとしているという、これは本当に、なんとかここでどっかでですね、近いうちに踏みとどまって方向転換しないと、この国自体がとんでもない方向になるなというふうに思いますね。
番組の後半では、どういうふうにこの国、世界を見ながらしていったらいいのかっていう話を伺いたいと思いますが、前半では、福島から9年半ですね、経ちましたね。現在のその状況、例えば、処理水、汚染水ですけども、その状況とか、それから当時溢れかえっていたフレコンバッグ、あれがどうなったのかとか、それとも未だに避難している人が、確かもう全部数えるとまだ3万人近く避難していらっしゃる方がいることとか、この場所、それからその今度原子力の廃棄物をどっかに日本の地に埋めようとしていますけども、
農業で利用とかですね、とんでもないことを言ったりしてますが、
フレコンバッグは堤防の土の中に一緒に埋め込むという話も聞いておりますが、フレコンバッグどうなったんですか、これ相変わらず野ざらしになってるんですか、
大半の場所ではですね、私もうちの研究所福島にも、一部事務所もありますし、福島のいろんなところでいろいろご一緒させていただいているので、実は昨日も福島に行ってたんですが、ほぼ週に1回ぐらいお邪魔してますが、フレコンバッグでいうと、まず大半は除染したまま野ざらしで置かれていたり、ひどいところでは、その除染ゴミをもう、分からないように埋めてですね、で、そこに知らないところに家を建ててるとか、そんな例もあったりしたり、あと、去年とか台風がひどかった時にですね、川に流れていっちゃったりとかですね。
そうですよね、川が汚染されたって話聞きましたよね。
基本的には野ざらしですし、あとはかき集めたものは、福島第一原発事故のすぐ横で、国がその双葉町と大熊町で、場所を確保して、いわゆる中間貯蔵施設というところで、そこも中身は私は一度見学させていただいたんですが、中間貯蔵施設は名ばかりのですね、事実上最終処分施設のようにそこにガーッと埋め立てられているというような形で、その場限りの 当時もですね、その場会議のある意味こう嘘というか、うん、30年で持ち出すと、
う
ん、もう10年経ったわけですね。あと20年で持ち
出す、そうだよね、もう10年経ったんだもんね、うん、
でもあと20年でですね、うんうんうん、持ち出すとかまだ散らばってる、うん、フレコンバッグを持っていくのが精一杯 で持っていっても結局は最終処分のように埋め立てる形なんですね、うん、そこの言葉の不誠実さというかですね、うん、その場限りの嘘というか、はい、まあ、そういうもののツケがどんどんどんどんこう広がってきてる感じですね、
うん、今いる政治家さんも20年経てば皆さんいなくなっちゃうだろうし、
いや、いても前言ったことを忘れてですね、はい、下の根も乾かないうちに、ね、次好きなこと言うので、はい、本当に責任を取る政治家が、はい、国にも地域にもなかなか少ないなという感じですね、
は
い、
汚染水の方は、はい、ここに来てちょっとだけ延期になりましたけども、はい、海に希釈して流すですか、
はい、
っていう話が持ち上がっていて、はい、漁業組合は、はい、反対に回っていますけども、これは
これはですね、本当に、うん、なんていうかこう国の、うん、まあ原子力規制委員会と、うん、それからまあその周辺の、うん、まあ、いわゆる原子力村の御用学者の人たちの、うん、まあ、何層にもわたる、うん、まあ、ごまかしというかですね、うん、
はい、
があるんですね。
あ、どんなところが、
一つにはですね、うん、今、はい、国は、うん、汚染水のことを、うん、処理水っていうんですよ。
そうです。そういうふうに言
ってます。ここもごまかしなんですが、はい、うんうん、実は処理したけれども、うん、トリチウム以外の、うん、ストロンチウムとかテクネチウムとかですね、それ以外の本来入ってては、はい、入ってはいけない、うん、汚染があるので、うん、これは汚染水という方が正しくて、
はい、
それ7割ぐらい汚染したままなんですね、
うん、
だから膨大な量をもう一回大量に処理しなきゃいけなくてですね、はい、まだその放出の話をする以前のレベルだというのが一つですね。
あ、今あるタンクに溜まってるやつは、
はい、ええ、一回処理してるんです
か。一回処理してるんですけども、
でもまだ汚染したままなんです。
汚染水、
はい、
これを処理水って言ってるんです。もう一回浄化しないといけないわけですね、
はい、放出できないですね、
はい、でそれはやってない。
いや、それは一応彼らはやるって言ってるんですが、はい、でも膨大な量の7割が汚染してるので、うんうん、それをもう一回やるって言ったらまた時間もコストも大量にかかるわけですね、
はいはい、
だからもう今週にも放出するぞっていうような、うん、はい、そうです、うん、そんな煮詰まった議論をするステージではまずないっていうことですね、
うん、あ、そうなんだ、はい、
それからまあ、よりもっと悪質、うん、もっとというか同じぐらい悪質なのは、う
ん、はいはい、
まあ、彼らはですね、うん、トリチウムは天然でも生まれているものだから、うん、天然にもあるものだから、うん、薄めたら害がないんだ、
うん、
これは真っ赤な嘘なんですね。
あ、違うんですか。
天然にあるのは本当なんです、うん
う
ん、でも、
はい、
まず天然にもあるんですけど、もうちょっと彼らが詳しく言うときには、天然にもあってなおかつ原発からも出していたと、
うんうん、
これまでも出してたんだから、うん、今度もいいだろうと、はい、まあ、そういうような言い方なんですね、
はい、
で天然にもあるんですが、原子炉から出していたのは天然にもある量よりも桁違いに多いんですね。
あ、そう、
はい、でまずその問題があって、その原子炉もですね、うん、例えば九州の玄海原発では調査がされていて、はい、でそうすると周辺住民の方の明らかに白血病の発症が優位に多いという報告もなされています、
はいはい、
でこれは同じようにカナダとかフランス、イギリス、まあ、カナダは原子炉からとりわけ多いトリチウムが出るんですが、これはもうはっきりと放射線の影響があると。それからフランスとかイギリスの再処理施設、日本でも6カ所で作ろうとしてはこけて延期している、この再処理からはまた桁違いに大量のトリチウムが出るんですが、
はい、
まあ、そこでははっきりと放射線障害の報告がされているということなので、
なんか巷では、はい、日本だけがトリチウム出してんじゃないんだから、
はい、
世界も出しているんだから同じなんだみたいな意見が出てますね、
はい、そこはですね、うん、こうやって一旦溜めたやつを意図的に出す、うん、 場合と、うんはい、原子炉の場合は原子炉の中で勝手に冷却水の中に、うん、あの入っている、はい、まあ、放射と呼ばれるものに放射線が当たって、うん、勝手に出ちゃうんですね、
うんうん、
出てしまうもの、うん、やむを得なく、うん、で出てしまうものの結果として、うん、あの放射線影響がありますねっていうことがちょうど言われているので、うん、もうそれは原発からトリチウム止めるには原発止めるしかないんですね、うんうん、ところが今回はタンクで、うん、回収しているものですから、はいはいうん、それを意図的に出すというのはもう確信犯ですよね、うん
はい、
で、それしか方法がなければ、うん、まあそれは薄めてでも時間かけてでもあるかもしれませんが、うんうん、でいや実際に放出するにしても、うん、今、大きく2つの提案があって、
はい、
あの今のあの小さいちまちましたといってもでかい千里、うん、千里部のタンクを、うんうんうんあのいろんなところにある日本は技術はそれはあるんですけど、うん、原油備蓄のような巨大タンクにすれば、
うん、
あの場所の効率がもっと良くなってあのもっと何十年も保管できますよと、
うん、どういうのあのものすごい大きなタンクって言うんですか、
は
い、
あのあの九州の志布志とか、
はい
北の6カ所の方でしたっけとにかくあの、はい、巨大な石油備蓄タンクってあるんですね、
はい、
でそれにするとですね、うん今のあのタンクよりははるかに大量の量を貯めることができるんです。
あ、そうなんですか。はい、
でそうすると、うん例えば50年すると半減期 12.3 年の、うん4回分は少なくともいけますから、うん、そうすると16分の1になりますよね、うん、トリチウムは。で100年すればさらにその16分の1ですから、
うん、
あの100分の1になると、
はい、
で例えばそういうふうにより無害化して、うん、あの放出するっていうやり方が一つ提案されてます、はい
一つだけ、
はい、
今のタンクの水も流すって話ですよね、はいはい、でも実際にはあそこでタンクに貯蔵しなくちゃいけない分もあるわけですよね、
はいはい、
流れだから貯蔵してるわけだから、
はい、
こうタンクをもう作らないとなるとこう貯蔵しないまんまタンクに貯蔵しないまんま海に流すこともあるんですか。
それはそこは、うん、あの可能性はあると疑われてます、ね。貯蔵しないままというかこう回収して、う
んはい、
建前上は全量汚染した水は回収して処理して一旦タンクに溜めているというふうに言うんですが、そこを回収せずにどっかのルートで流れている可能性は、うん、あのゼロではないですね。
はい
でそういう意味では遮水壁を今あの、うん、これはこれでまた別の問題なんですが、
はいはい、
あのあるゼネコンを設けさせようと思って、はい、こう凍らない凍土壁っていうのに巨大なお金作ってましたが、
はいはい、凍らない凍土壁はすごい意味がめちゃくちゃですね、
はい、で、うん、結局あれはやっぱりあの、普通のなんか、粘土層みたいな特殊な粘土層で、うんうんうん、ちゃんと地下に壁を作るっていうのが一番最初に提案されたんですよ、うん
はいはい
でもそれをやると何百億かかかるから結局かけてるんですけど、
うんうん、
であの頃何百億かけると東京電力が、うん、あの倒産する債務超過に落ちるかもしれないって否決されちゃったんですね、はいはい、でもそれをちゃんとやって地下で、
うん、
地下で本当に海に出ないようにしておくっていうのがまず一番重要なことでですねそれをまだ十分にやってないので、うん、あの回収して、まあ、今汚染水は問題になってますが、うん、実は回収せずに流れてる恐れも、うん、あの否定はできないというところありますね。
ということはあの世界でもトリチウムは、
はい、
出してる国が今ありますよね。
あの原発が動いてる限りは必ず出てます
出してると、
はい、
そこの汚染も心配ですけども、はい、福島はこれを放出するってことになると、
はい
まずそれ以上のトリチウムが海に流れてるっていう意味ですか、
は
い、
です量はですね、うん、今回収してるやつだけでも、うん、これまで福島第一原発で自然に流れざるを得なかったトリチウムの量 の、うん
はい、
あの最低でも10倍以上の量を今も保管しているので、
あ、そう、
それを意図的に流すっていうのはかなりやはりその漁民の方は反対されるのは当然ですし、うん、それどころか周辺の太平洋の国々の方々もですね、うんうんうんやっぱりそれはあの海洋法の違反ではないかっていうのは明らかに提訴される、
はい、
あのリスクありますよね、
はい、ソ連の源泉がどっかに沈んでるみたいなことになっちゃうと同じことになりますね、はいは
い、魚とかにもよろしくないんですけど、
ね、あ、そうなんです。あのそれがですね、うん、あの要はトリチウムは水と同じ成分だから、
はい
うん、あの薄めたら、うん、あの人間には影響ないんだっていうふうに言われるんですが、うん、実はその 玄海とかカナダとかで、うん、影響があることの、うん、根拠として、はい、普通のトリチウムっていうのは水素と一緒なので、はい、水の H2O の H なんですね、はい、H が、うん、まあ、トリチウムなので T っていうんですけど、はい、でも水として存在したら同じように薄まるんですが、はい、実はですねトリチウムが有機結合トリチウムって言われて、要は有機物、
はい、
わかめとかまず海藻の成分の中に入っちゃうと、
はいはい、
でそうすると、はい、あるいはプランクトンの中に入っちゃう、
はいはい、
でそれを魚とかが食べて、はい、貝とか食べて、はい、でそれをだんだん上位の人間とか、うん、そういうものがいわゆる生物の濃縮を起こすということが最近言われているんですね、うん、ですからそれをちゃんとそういったことをですね、御用学者の人たちは最新の論文をあまり読んでないのかしれませんけども、うん、そういうことを言わずにもう水だから流れるんだっていうですね、うん、極めて粗雑な議論で原子力規制委員会なんかも言っちゃってるんです、
はあ、
わかめね食べるもんね、うん、結構わかめ食べるもんね、
わかめをそのまま食べるより怖いのは、うん、プランクトンとかどんどん濃縮されて、うんうんうん、もう濃くなった魚を人間が食べる方が怖い、うんうん、
いやもう帰ってきちゃう人間にも魚にもよくないけど、
私なんかマグロとか結構大きいお魚好きだから困りますよね。
そうなの、
まあ、だから、はい、まあ、ひどく庶民、ね、の生活も影響するだろう、うん、
そうですね、
と言われてるわけだよね。
で一人の人が直ちに影響あるというよりは、うんうんうん、何万人何十万人の中で何人かが白血病とかなんか癌になる可能性が高くなるっていうので難しいんですよね。
はい、この問題はこのまま今も処理されずにずっと今日まで来て、はい、これからもまだこのどうしていいかみたいな状況が続いていくわけですね、
は
い、
で結局東電は、はい、金がかかるからやりたく、東電も国も金がかかるからやりたくないっていう、うん、それだけなんですよ。
あ、そう。
でしかも東電は普通にやってれば赤字なんですけど、うんうんうん、それを特別事業計画といって国が借金なんだけど、うんうん、ある法律の問題では貸金が、特別事業収入となって黒字調整されてるんですね。だからこれでいくらお金かけてももちろんそれは、うん、最後は国民に返ってくるのは仕方がないんですが、東電が目先の黒字にするために、うん、お金を削るという構図で早く水を放出したいという、まあ、国民の経済まさに命か金かっていう問題なんですよね。
なんか急げ急げって言われてるから、うんうん、はい、なんかこちらのためを思って急いで急ぐなんか処理なのかと思いきや、
うん、いや東電のためです、
ね、逆に、はい、
さてこの問題はここにこうやってドーンと残りつつ、
はい、
世界はあれですね、もうかなりの勢いで再生エネルギーに大舵を切っている、
はい、そうですね。
例えばデンマークなんかは、
はい、
自分とこのエネルギーの 84%、
はい、
それをこれ自然エネルギーにも変えたんですか、変えようとしてるんですか。
そうですね、多分そのくらいにはなってますね、うん、はい、電力ですかね、
はい、あ、電力もね、はい、
風力が大体約半分、ま、あと残りはバイオマスっていう感じですね、
はい、
うん、
すごいですね。俺たちが知ってるよりも、
はい、
世界がこの自然エネルギーに転換していくスピードはとんでもなく大きくなってるって聞いたんですけど、
はい、これまでの10年とこれからの10年のちょうど今中間点のこの20年というのは、うんうん、私は人類史的な、うん、本当に大げさではなく人類史的なエネルギー転換のただ中にあると、今ちょうど中間点っていうふうに言ってるんですが、
はいはいは
い、というのはこの10年間で何が起きたか、
うんうん、
風力発電がコストが10分の3に7割減、うん、で太陽光は10分の1に9割減と、
うん、
で、まあ、あくまでこれ世界の平均コストなんですが、新しいエネルギー源の新設した場合のコストが今やその9割減した太陽光と 7割減した風力が一番安いエネルギー源になって、
はい、
原発は逆に高くなってるんですけど、
うん、
もう10年前には信じられなかったことですが、
うん、
もう太陽光と風力は一番安い ワンツーフィニッシュっていうか、エネルギー源になったっていうのがですね、この10年間の大転換で、で、しかもこの先もますます安くなるんですよ。で、それはコンピューターと一緒で、コンピューターとかスマホとかはですね、インテルを作ったゴードン・ムーア博士が50年前に、コンピューターは2年で倍のスピードになる、言い換えると半分のコストになるというスピードがこの50年間ずっと起きているので、10年前の皆さんスーパーコンピューター の頭脳部分は今皆さんのスマホに入るぐらいのペースで進化して、この先も進化すると、これは技術学習効果といってですね、本当に小規模分散技術は素材を作るところからチップを設計する、技術から、もう本当に小さな加工技術まで、あらゆる側面が昨日より今日より明日 1% 2% 進化するって、それが全部積み重なって、コンピューターは2年で倍速と、で太陽光は10年で10分の1、風力は10分の3というペースで落ちてきたので、この先も落ちていくと、そのことによって、これまでの10年間は何が変わったかというと、世界のおそらく日本を除く世界の専門家、産業界、経済界の認識が大転換して、10年前はですね、この風力と太陽光で、世界のエネルギーを賄うと言ったらですね、おそらく専門家扱いされない、ちょっとあの人は変な人だっていうふうに言われた、もう昔はこの太陽光と風力とヒッピーのエネルギーと言われてましたから、でそれがですね、今やそのメインストリームの、もうこれまでももう巨額をはたいて原発や石炭作ってた人たちが、もうこぞって太陽光と風力のに突っ走ってきてるんですね。でそうは言ってもまだですね、太陽光と風力、今風力は世界の電力の 6%、太陽光は 1%、 まだ大したことないです。ただし認識が変わった、お金の流れが変わった。でもう一つですね、蓄電池も電気自動車、テスラが今年、トヨタを追い抜いたみたいですね、電気自動車は5分の1に、10が2にコストが下がって、同じ原理でこの先もコストが下がるんですよ。でそうすると、もうこれまでの10年は世界の経済界、専門家、あらゆる人の認識を変えた10年、これからはですね、現実が変わる10年なんですね。もう根こそぎ変わっていきます。
もうあれですね、それなのにこの国、日本は相変わらず前の、エネルギーに頼り 22%、 まだ原発は1基しか動いてませんけども、こう 22% 強を維持しようとしている、もう日進月歩のその科学とか、それからもうテスラなんかがね、もっと大きくなってきたら、日本の主産業の自動車、これもある意味、
もう風前の灯火ですね。
風前の灯火、
技術力が桁違いに違いますから。テスラは自動運転のチップを自分で設計できるんです。
は
で、
分かりました、もうエネルギー転換がね、世界でものすごいスピードで行われている中、この国は意外と昔のこととか前のことに頼って、なかなか動いていかないっていう現実が浮かび上がっています。
はい、まだまだね、気になるお話続きそうなんですが、まず、飯田哲成さんの新しいご本をご紹介します。タイトルはメガリスク時代の日本再生戦略、分散革命ニューディールという希望、ゴールデンラジオの金曜レギュラー金子勝さんとの共著となります。今日お話ししていただいたこと以外にも、エネルギーと経済に関する重要な情報がたくさん書かれています。筑摩戦書から税込み1650円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。さらに今日は飯田先生のご好意で、こちらの本を番組をお聞きの5名の方にプレゼントいたします、ご希望の方は飯田先生の本希望と書いてメールファックスでお送りください。メールアドレスはgolden@joqr.net、 ファックス番号が東京03-5403-1151です。当選者の発表は番組のエンディングで発表します、
今度は10年後じゃなくてもっと早い期間にこの番組にお越しいただきたいと思います。
はい、大竹メインディッシュ、ゲストは飯田哲成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。